主耶稣基督圣名，我们继续来分享重修强言开展境界。
感謝神によって引き続き領域を再修復し教会線を広げるというテーマを持って話したいと思います。
我们上一节有谈到这个阿摩斯书九章十一节神所说的预言。
先ほどのコマではアモス書九章十一節で神の話した予言がありました。
那么如果以物质的层面来看，
物質な面で見ると、
那么他对现在尼西米先知的时代，
これはネヘミヤ時代の時代に、と比べ、一緒で。
因为耶路撒冷的城墙，在尼西米的时代重建的。
エルサレムの城壁は、ネヘミヤの時代に再建されました。
但是他在属灵里面的兑现。
しかし霊的な面での成就に関しては、
是在使徒行传十五章耶路撒冷会议之后，
使徒行伝の十五章のエルサレムでの会議の後に、
在雅各主席他做的结论当中，他把这一段经文引证出来。
この史跡がこの聖句を引用しました。
所以真理重新建立之后，
真理が再び再建されて，
那么神就打开了他们的境界，让他们这个在福音宣道的工作上能够境界更加的开展。
神は彼らの境界線を広げて、福音を伝える上での境界線をより広くしてあげました。
那后来耶路撒冷的会议之后那么把这一些决议的那么写成书信交付给各教会能够来遵守。
後にこのエルサレムでの決議を手紙として各教会に送り、そして各教会が守るようにしました。
我们看到《使徒行传》十六章的第四节跟第五节。
使徒行伝十六章四節と五節を見ましょう。
我们可以看到，因为他们所做的这个决议，那么信徒也愿意来遵守。
彼らの決議を信者たちも守ってくれました。
所以第五节记载说，教会众门徒的信心越发坚固，然后呢，人数天天加增。
五節にあるように、諸教会はその信仰を強められ、日ごとに数を増していったとあります。
那么就如神所说的预言，当重修强言之后，境界必定开展。
これが神の予言したように、この城壁を修復した後に境界線が広がってきました。
所以我们今天真耶稣教会，如果我们也能够重修按照神所说的，我们来重修强言。
もし今日新約教会も神が言われたように城壁を修復することができるなら、
那我们教会神所量给我们的界限就能够越发的开展出去。
神が私たちに置いてくれた境界線というのはより外に発展させることができると思います。
那问题是我们要重修什么样的墙垣呢？
問題は私たちがどのような城壁を修復しなければいけないのか。
我们来看尼西米他第二次回到苏三城，经过五年之后，他再回到耶路撒冷。
ネヘミヤがこの苏三の山に行き、5年後に再びエルサレムに帰ってきましたが。
那么他到底重修了什么样的城垣？
彼はどのような城壁を修復したのか？
第一个我要来谈的是他重新修建真理的墙垣。
一つ目は彼は真理のこの城壁を修復したことです。
我们来看尼西米记十三章。
ネヘミヤ記十三章。
一开始十三章的第一节以下的经文，
十三章的一节以降的圣句です。
我们可以看到当他们把神的律法书朗读教导百姓，
彼らが神の律法の書を民に読み聞かせたと。
那我们可以看到最后有关于真理的教导，就是提到说亚门人、摩押人怎么样，永不可入神的会。
この最後に真理について語った時には、アモン人、およびモアブ人はいつまでも神の会に入ってはいけないと記されていると。
那这段经文记载在哪里呢？
ではこの聖句はどこに書かれているでしょうか？
因为当时旧约圣经还没有成型啊。
当時の、この旧約聖書はまだ形として、できていませんでした。
只有摩西五经。
ただ、モーセの五章。
那这一段经文就记载在生命记的二十三章。
これは新命記の二十三章に書かれているものです。
从第三节以下的经文。
三節以降です。
整个神的律法书教导到最后的结论是以这个当成是一个结论。
神の、この書に書かれている、最後の結論としてはこのように、言いつけています。
所以亚门人、摩押人都不可以进入耶和华神的会哦。
アモン人およびモアビ人は主の会衆に加わってはならない。
那虽然他们的祖孙经过数代也不可以进入哦。
彼らの子孫は10代までもいつまでも主の会衆に入ってはいけないと。
那你会发现第七节以下哈。
7節以降に。
神说好了，那我网开一面，以东的后代祖孙经过三代之后，我要让他们进入我的会里面。
では、これじゃあアレミアレンでエドム人の恨んではない。その子孫が三代目には主の会社に加わることができると。
那为什么摩押人跟亚门人不可进入耶和华神的会呢？
ではどうしてこのアモン人および、モア人は神の主神の会社に入ることができないのか？
因为就是啊，这个罗德跟他两个女儿乱伦行为之下生出来的两个族群。
なぜなら、これはロトとその娘たちの二人ですね。で、生まれたその子孫だからです。
在创世纪十九章哈。
創世記の十九章に書かれている。
37節跟38節。
37節と38節です。
那亚门人、摩押人是乱伦的后代祖孙。
これアモン人とモア人はその子孫です。
他可能代表着情欲，
この情欲を意味するかもしれません。
他可能代表的一种不圣洁，不圣洁的一个状态，
清潔ではないという状態です。
所以我们的神说，那这两种人不要进入我的会哦。
だからこの二種類の人は私の会社に入ってはいけないと。
但是经过五年之后，经过五年之后，现在尼希米回来了。
五年後ニヘミヤが帰ってきました。
我们来看尼希米記十三章。
ニヘミヤ記の十三章。
好。第四节，
四節です。
尼希米他首先发现的是什么呢？
尼希米が最初に気づいたことでしょう。
他说：“哎呀，这个神殿当中的这个库房啊，管理的人是一个叫做以利亚什的祭司啊。”
この神の宮の部屋を司っていた祭司エリアシブ。
那神的库房是存放着要祭拜神的一切的器具。第五节，
これは神のに使えるためのすべての器具を管理する場所です。
第七节就记载说啊，尼希米说我回来之后，我发现圣殿变质了。
このネヘミヤが言ったのは、私が帰ってきて聖なる宮が変質してしまったと。
因为这个祭司以利亚时哈，怎么样？说为一个叫做多比亚的人哈，在圣殿里面预备的一个房间给他用。
なぜならこのエリアシ祭司エリアシブがこのトビアのためにこの宮の中に部屋を用意してあげたと。
好，那我们要先来了解这个多比亚他的背景。
ではトビアの、この背景について。
好，我们看尼希米记第二章。
ネヘミヤ記の二章。
好，第十节。
十節。
这里记载说，哈，当时阻扰耶路撒冷城墙建造的其中的一个人叫做亚门人多比亚。
当时このエルサレムの城壁の再建に関して邪魔した者のうちの人にアモン人トビアがいます。
那这多比亚是什么？是亚门人呢？
トビアはアモン人です。
好，我们还可以再看到这个十九节。
十九节です。
好。尼希米记二章的十九节。
ネヘミヤ記二章の十九節。
好，你看这个多比亚哈，好，那联合的几个人哈，圣经也记载说哈，他是维努的亚门人，他叫多比亚。
ここで書いてあるね、どれ、トビアと。
那多比亚这个人哈，他神通广大哦，他是亚门人的后代祖孙哦。
彼は、このアモン人の子孫です。
神通广大到什么程度呢？
この権力が大きな状態はどこまで広がっているのかというと。
你看六章的十七节。
六章の十七節。
他可以跟犹大的贵族互相来往互动并且结盟。
ユダの尊い人々は多くの手紙トビアに送った。その人たちと、こういう、交流ができると。
而且跟犹大的上阶的宗教领袖彼此互相结亲哦。
そして、この上流階層の人たちと、この縁組もすることができたと。
我觉得这个人真的神通广大、不晓得他为什么有这样子的影响力。
どうして彼はこれだけ大きな影響力を持っているかはわかりませんが。
神说亚门人不可入我的殿。
神はアモン人を私の会社に入っては
こうやっていないと。可是现在 在神的圣殿当中他已经占有一席之地。
しかし現在神の御の中で彼の席があると。
所以你看13章的这个第八节到第九节。
13章の8節から9節見ると。
当时尼西米他看见这个情形啊，怎么可以让这个不洁净的那么混入到神的圣殿里面来侵占神所使用的一个圣洁的地方呢？
どうしてこのような清潔なものが神の宮に混ざり込んで神のこの清潔なものを使うことができるのかと。
啊，多比亚这个名字是什么意思呢？
ではトビアの名前の意味は何でしょうか？
说耶和华是美善的。这你会不会觉得很讽刺？
これはイエスはとても美しきもの、これとても皮肉なものです。
他是这个乱伦的后代祖孙。
この乱近親相姦の人の、この子孫です。
是我们的神不愿意接纳的一种不圣洁。
私たちの神が受け入れられない不清潔な状態です。
但是他假冒为善，他的名字竟然说耶和华是美善的。
しかしその名前は偽善なもので、イエスの主はとても美しく、そして善なるものだと。
而且甚至在圣殿里面，他竟然拥有他的地位。
さらには宮の中でその人の席があると。
好，我要讲的第一个重点是我们现在要重建我们真耶稣教会的真理的城墙。
だから今強調したいことでした。今真耶稣教会の真理という城壁を修復することです。
如果我们看使徒时代的教会，
使徒時代の教会を見てみると。
使徒时代的教会因为神给他们的真理变质了，异端入侵了。
使徒时代の教会に関しては神の真理が変質し、そして異端がそこに入ってしまいました。
魔鬼开始在教会里面兴风作浪呢。
悪魔がこの真耶稣教この誠の教会の中でこういういろんなことができるようになりました。
魔鬼兴风作浪都是借着当时圣殿里面的教会，我们讲教会里面的这些犹太人呢。
そして悪魔はこの教会の中のユダヤ人を持って行っていたと。
那借着这些犹太人成为工具，然后呢？为魔鬼工作。
このユダヤ人を自分の道具として悪魔のために、悪魔のために使っていました。
我们来看这一段历史的记录、经文的记录。
この歴史の、そして聖句の記載を見ていきましょう。
就是異端入侵。
異端が入った。
是借着犹太人讲异端。
これはユダヤ人が異端を話すことが始まります。
那異端入侵当时、使徒时代的教会。
異端が当時の使徒教時代、使徒教会に入りました。
所以后来圣灵停降了。
後に聖霊が降りやみました。
教会开始变质了，因为道理不纯正开始变质了。
教会はこの教えがまっすぐではなくなったので変質していきました。
我们先来看启示录第二章。
黙示録の2章。
来看使徒时代的教会，那么它到了最后所产生的一种现象。
使徒時代の最後に発生していた状況について見ていきます。
先看第二节。
2章2節。
二章第二节。
二章二节。
好，这个你看一看哈，这个是以弗所教会的情形。
これはエペソ教会の状況です。
这里我们的神说哈，说怎么样？说你我也知道你不能容忍恶人呐、
私もあなたは悪人を容認できないと分かると。
那这个恶人，你去看他的原文的解释哈，他的字义就是说作恶的人呐、
啊。この悪人は悪を行う人たちのことです。
他怎么作恶呢？
どのようなように悪を行うのか。
你看他原文的解释就是说哈，传讲异端的那一些不正哈。没有，就是目无法纪的那些人呐、啊，没有神真理的那样子的一群人呐、
啊。この原文の中では、この法も守らない、そして神の教えも守らないような人たちのことです。
他当时的以弗所教会里面哈，也有假使徒。
この当時のエペソ教会の中では偽の使徒もいました。
圣经说哈，他们不是使徒啦，哈，以弗所教会能够看出他们是假的啦。
エペソ教会からも彼らは偽物なら分かっていると。
那这个假的有两个原文含义在里面，原文有两个含义在里面。
ここには二つ、原文には二つの意味があります。
一个叫说欺骗言论的话。
一つは、詐欺のような、そういう言論 をするもの。
那第二个就是说、他们能够想出错妙的理论。
二つ目としては 彼らはあたも正しいかのような理論を話すような人。
所以当時的以弗所教会已经有假使徒开始用异端在迷惑教会的弟兄姐妹。
当时のエペソ教会では人と自称している者が偽人が教会を惑わしていました。
我们再看第九节。
九節見ます。
这个是斯梅纳教会。
これはスルメナ教会です。
第九节齁。九節。你看他说也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦一会的人。
ユダヤ人の自称しているが、その実ユダヤ人ではなくサタンの街道に属する者たちと。
啊，什么叫做毁谤的话？
では、どのようなものが、こういう、人を、誹謗するような言葉なのか？
他的原文你去看的哈，叫做贬义神的真理。
この原文を見てみると、神の真理を蔑むもの。
那么或者是亵渎神的真理。
もしくは神のこの真理をこの汚すもの、汚すもの。
他们认为他们是神的百姓啊，我们就是犹太人啊。
彼ら、
我们就在神的教会里面呢。
彼らは私たちはユダヤ人、神の教会の中にいると自称します。
但是他们做什么事情呢？
しかしどのようなことをしているかというと、
他们是贬义。重伤甚至亵渎神的话。
所以誹謗し、中傷し、また、神の言葉を詐欺するもの。
所以我们的神告诉斯梅那教会说、他们不是犹太人啦、不要受骗啦、他们是属魔鬼的啦、混在里面中间的啦。
だから神はスミルナ教会に対して、彼らはそういうものではない、あなたたちの中に混ざっている、偽りのものだと言いました。
再看二章十三节。
二章
这个是另外一间叫别加摩教会。
十三節ではペルガモ教会です。
你看这一间教会，我们的神说：“说我知道了，你的居所就是有撒旦座位之处啊。”
ここに書いてあるね、そこにはサタンの座があると言っています
。那接下来说哈，在你们中间哈有撒旦所住的地方呢？
またあなたたちのうちにサタンの住む場所があると。
那神的一个见证人叫安提帕哈，那么就在这样子的情况之下，怎么样被杀掉了？
神の忠実な証人のアンテパスがこの時に殺されました。
教会魔鬼已经拥有他的这个什么，拥有他的一个什么一个地位了。我们讲地位，他在教会里面占有一席之地了。
教会の中ですでに悪魔の居座る場所ができてしまいました。
感觉到很可怕哈、一个圣洁的属神讲真理的教会，现在魔鬼的言论开始出来，而且这一些人在教会又拥有地位哦。
とても恐ろしいことで、清潔なこの教会の中で、これ悪しき者、サタンの座があり、またその地位を上げていきました。
这个是别加摩教会，不是一群简单的人哦，大家要小心防范哦。
これはペルガム教会で、これは決して、そういうたやすいものではなく、みんながこれ注意して予防しなければいけません。
再请看二十四节。
二十四節。
这个另外一间叫推亚推拉教会。
ここではテアテラにある教会です。
你看，在这段经文，神告诉这间教会说，说这间教会已经有所谓的撒旦深奥之理的人的言论的产生了。
この教会にはサタンいわゆる深みを知らんそういう教えがあると。
什么叫做深奥之理？
このいわゆる奥み深みがあるこの教えとは何でしょうか？
我去看他的原文，他这样解释哈。
原文ではこういうふうに解釈されています。
这个深奥就是说哈，与表层啊哈，与表层相对的一个深的距离。
この表面より比較的深い教えのこと。
那么它灵里面所代表的一个含义。
霊的な意味としては。
就是说你会进入到一个深层，让你陷入在一个睡眠状态当中，一个没有办法去分辨的言论里面。
この深層まで眠ってしまって、これが正しいのかどうかもすらも判別できないほどまで、眠ってしまっている状態です。
我们如果把这个神的真理当成是一个基础点哈，
もし
表层呢、
はい、神の真理をこの表層の表面として、
那这个撒旦在教会里面所撒下来的是跟这个真理相对，好像很深层的一种，我们没有办法。了解分析，好像陷入在一个失迷的状态当中的一个言论里面。
サタンがばらまいているものとしては、これよりもとても深く、もうこれがどうなのかわからない、もう迷っている状態になります。
我等一下会举例跟大家做说明哈。
後でもう深く説明したいと思います。
我们再请看三章第九节。
三章九節。
叫菲拉铁菲教会。
ここでは、この
フェイラティ
日当てる教会です。
啊，这个启示录当中写信给七间教会。
黙示録では7つの教会に手紙を書きました。
五间教会都有魔鬼在工作。
5つの教会で悪魔が働きかけています。
而且都是借着当属教会内部的人在工作。
しかもこれは教会の内部の人を持って働きかけています。
所以现在看到的三章第九节。
三章九節では。
一开始就说齁这个是撒旦会的人啊。可是他们会注称他们是犹太人啊。
サタンの会堂に属する者の彼らは自分をユダヤ人と自称します。
神说这些人本来就是撒旦的工具了。
この人たちはもともとサタンの、ツールだと。
可是你听他们讲齁他们是说哎我们是真耶稣教的信徒啊。
しかし彼らは私たちは新世界の信者だと自称します。
神说他们哪里是犹太人他们是讲谎话的。
神が言ってるのは彼らはユダヤ人ではない偽りを言うものだと言います。
那这个讲谎话一个就是生活当中谎言连篇呐、啊、第一个解读。
この偽るもの一つ目の解釈として生活の中で嘘ばかり言うもの。
那第二层含义就是错乱神的真理。
二つ目の
意味。把神的真理变成是一种谎言呐、
啊。神の教えを、こういうふうに、嘘のように、書いてしまうもの。
神的教会的根基，第一根基就是真理。
神の教会の一つ目の基礎としては真理です。
在提摩太前书三章十五节。
提摩太第一章里面三章十五节这里吧。
我们的神哈，保罗啊，神曾经借保罗说哈，这个我们这个永生神的教会就是神的家。
永遠の神の家、教会は神の家です。
電脳作業一下好吗？提摩太前书三章十五节哈。
提摩太第一章三章十五节。
省略翻圣经的时间哈。
はい。三十九个圣
经。保罗他说，那这个教会哈、哦，他要建立在神真理的根基跟柱石上面呢、啊。
この神の教会は真理の柱、真理の基礎なのだ。
所以一个教会建立起来，它属神教会最重要的是什么？是真理。真理一旦变属这个教会就不是神的教会。
神の教会で重要なのは真理だって、この真理が変質してしまったら、これはもう神の教会とは呼べません。
但是我们偏偏看到使徒时代的教会都有魔鬼的言论，有魔鬼的工具，魔鬼的工具人匿藏在神的会中。
しかし、使徒時代の教会では、神、悪魔の、この道具、が、ずっと神の教会に居続けています。
好、大家要小心呐、啊。讲一件事情、大家要小心呐、啊。这件事情讲什么呢？
だから、一つのことを皆さん本当に注意しなければいけないことで、これは何かというと。
将来、我们大家要面对信仰相当大的挑战。
将来、私たちは、大きな信仰の挑戦に遭います。
这个挑战就是面对异端的侵蚀。
これは、異端の侵食です。
但是这个异端是从我们教会内部产生出来的、这个才可怕。
この異端というのは、教会の内部から生まれるから恐ろしいものです。
不是外面来的。外面来的、我们真耶稣教的信徒、防卫性很强啊。
外から来るものに関しては新約教会の信者は本当に強い防衛線を張っています。
那如果是从我们内部本身我们的有名望的在教会占有地位一席之地的这些被尊重的人提出来的啊，你要小心哦，真的要小心哦。
しかしこれが教会の中で本当に名声のあるもの、そして地位の高いものが、その話すものに関しては本当に注意しなければいけません。
因为我们的神曾经借保罗、借彼得、借约翰都讲到这一件事。
神はパウロ、ペテロ、ヨハネを持ってこれらのこのことについて話しています。
就是异端出自教会内部。
異端が教会の内部から出るものだと。
我们先来看保罗所说的。
まずパウロが話したものを見てみましょう。
使徒行传二十章。
使徒行伝の二十章。
使徒行传二十章啊，二十九节到三十节。
二十章の二十九節から三十節。
那这句话是保罗对谁说的呢？
これはパウロが誰に対して話したことでしょ
う。如果你一直往前回溯，看到第十七节。
これを前に遡ってみて、十七節を見ると。
这个是保罗对当时的以弗所教会的众长老所说的话。
これはパウロが当時のエペソの長老たちに話したものです。
那他对这些教会的领导阶层怎么说呢？
これを教会のリーダー層に対してどう言ってるのかというと。
二十九节哈。
29節
保罗说哈，我离开之后哈，绝对会有那个凶暴的豺狼进入你们中间哦，你们中间是指着这些长老群中间哦。
私が去った後、凶暴な狼みたいなあなたたちに入り込む。この凶暴な狼みたいなのはこの長老たちのことです。
那这个不是说外来的力量哦，你去看他的这个解释，就是说你们中间会有人好像那个外来的豺狼一样，其实就是在你们中间，是你们变质的。
これは外からの勢力でなく、あなたたちの中から 生まれたものが、それがアダムの外から来た凶暴なものが変質して出てきたものです。
那这些人呢？三书解说哈，说你们中间一定会有人起来说悖谬的话。
そして三十節にあるように、いえあなた自身の中からもいろいろ曲がったことを言うものが出てくると。
那目的就是引诱门徒跟从人啊，不是跟从神啊。
これの目的としては、あ、その人を惑わし、人についていく、神についていくわけではありません。
那我就去看这个悖谬到底是什么东西呀、啊？
ではこの曲がったことに関して調べてみました。
他的原文注意是这样解释哈。
原文の解釈としてはこういうものです。
扭曲的。
曲がったもの、
哦、背离的、背叛的、
そして、無反したもの、
误导神救恩计划的一个策略性的魔环、
神の、計画的な救いの恵みをに無反に導くもの、
就是扭曲神的真理了、
神の真理を曲げてしまったもの、
在神整个救恩救赎工作的计划上、哦、它产生了一种魔幻性的、有策略性的、有计划性的反对。
だから神の救いの恵みに対して計画的に、的なもの、そういうのを反逆的なものが出てきています。
从哪里产生的？
どこから生まれるのかというと、
内部产生。
内部から出てきます。
好，我们再来看彼得所说的。
次にペテロを話したことを見てみましょう。
彼得后书第二章。
ペテロの第二の手紙。
第一节。
二章。
彼得后书二章第一节到第三节哈。
はい、ペテロの第二の手紙二章一節から三節です。
你看彼得他说哈，他说从前在百姓当中有假先知啊。
ペテロが言ったのは民の中に偽預言者が起こったことある。
那你看旧约圣经哈，假先知太多了。
旧约見るとこの偽預言者は多すぎます。
尤其在耶利米先知的时代，假先知更多了。
特にエレミア預言者の時代ではもうたくさんいました。
没有耶和华神的。没有耶和华神的启示，他们出来就讲平安啦、啊，平安啦、啊，国家无事啦，不必那么烦恼啦。
主なる神の啓示がなくても、もう平安だ平安だ、もう悩むなと言います。
只有一个耶利米说哈，有灾祸啦，国家会灭亡啦，赶快投降命还可以保存啦。
エレミア預言者だけが、もう災いもう近い、もう今すぐ降伏した方がまだ命は残ると言います。
所以犹太人哈，这犹太人看这个耶利米哈，现在一个现代名称哈，叫犹奸，听。听得懂吗？我们中国有一个汉奸叫汪精卫，对不对？汉奸呢？哈，是汉人啊，但是。